肘置きは1000円、気ままに寄り道クラブ、デジデジです。で、まあ、BL だけ見てるわけじゃないので、他の作品もいろいろね、見てたんだけど、
はいはい、
ある種待望っていうかね、こう続き見たかったなっていう意味だと、白箱っていうアニメがね、
あ、最近ツイッターで言ってますね、なんか。
そう、昔5年ぐらい前かな、やってたのアニメは、はい、白箱っていう作品、まあアニメーション制作のね、 PA ワークスっていうね、ところがあれですね、エンジェルビーツとか、
ああはいはい、
そう作ってたところで、クオリティの高いね作品です。すごく面白い作品がいっぱいねある中のこう作品として、うん、まああそこの作品結構いろんな青春ものとか結構多いけれども、
はい、
中に結構こう女性が頑張る作品みたいな、お仕事頑張る作品っていうのがね、うん、それこそ、ちょっと前の感じの題だけど、PX の中では、花咲くいろはとか、
ああ、はいはい。
うん、あの辺はやっぱその系統があるから、で、それで、その中で、その白箱っていうのは、アニメ制作の、作品なのよ。
あ、そうなんや。
そう、アニメ制作会社のお話で、その中で、そのキャラクターたちがこういろんなアニメを作る中でいろんな大変なことがありながらも頑張りながらアニメを作っていきますっていうお話 で、
うん、
うん、でそれがちょうどそれ 5年ぐらい前にやってたんだけれども、
うん、
まあ、それがねすごく面白くて、白箱っていう作品が、
はいはい、
うん、まあ、本当にその大変なんだなアニメ業界はっていう話とかもあるし、
うん、
純粋にねすごいいろいろ納期が大変だとか、
はい、
もう制作が全然間に合わなくてどうするんだっていうところになったりとかっていう、ね、そういう部分もありながらこう結構ね笑いギャグ的なシーンみたいなそういうところも多いし、
うん、
でかつそのなんかそのリアルってさっきのそのリアルなこう制作の現場っていうのもありつつ、
うん、
程よいフィクションが結構込められてたりとか、で最終的になんだかんだちょっと熱血というかなんかちょっと最終的になんか少年漫画みたいなちょっと熱い部分みたいな感じのを感じさせるところがあったりとか、うん、
はい、
なんかそういう部分がなんかそのいい感じにそのリアルとマッチしてるっていう部分があるのかなっていうところで、すごいね前の作品テレビアニメの、ね、シリーズ、まあ、すごい良かったから、
はい、
まあ、今回ねどんな感じになるのかなっていうことで、本当その作品としてリアルタイムリアルにこの今5年間って言ったけど、キャラクターたちもそれぐらいの年月を経った先のお話みたいな形だったから、
はいはい、
うん、まあでも本当に純粋にアニメをこうテレビシリーズをすごい見てた人だったらすごく楽しめるだろうし、
うん、
そのキャラクターたちがその成長した上でまた新たないろんなね道局面にぶつかってどうやって成長していくかっていう姿とかすごい見れる作品だから、もうすごいこれはねおすすめできるものなのかなって、まあ過去の作品を最悪見なくても別に普通に劇場は劇場として楽しめるものには、ね、
うん、
なってるのかなっていうところはありましたけどね、まあ、正直最後はちょっとグッときてちょっと泣きそうみたいなところもありましたもんね。なので、これは本当ね、テレビアニメを見てた人からすれば、本当にまた、見てほしいものだなとは思いますしね。いや、だから、アニメ作品の劇場版ちょこちょこだから、そうやってね、こう見させてもらう機会が多かったんだけど、うん、いや、僕的にはね、こう、一番こう、見たかったっていう映画。
はい。
というか、そう、待望というかね、まあ、待望っていうかね、ちょっといろいろこれあるからね、あんまり深いこと言いたくはないんだけど、
うん、
若干のちょっと不安といろんなものが垣間見えながらもっていう意味合いも込めつつだったけど、すごい良かったっていうところで、
うん、
一つ見た作品が、デジモンアドベンチャーラストエボリューション絆っていう、
はい、
そう、デジモンのね、最新作、
うん、
まあ、デジモンアドベンチャー、まあ、一応ラストっていうか、本当に最後の作品っていう形の、まあ、表現ですかね、まあ、今までのシリーズとしてはっていうところがあって、うん、で、まあ、その前にね、この番組内もちょこちょこ何回か話題は多分出したと思うんだけど、
そうですね、
デジモンアドベンチャートライっていう作品があったのよ。
うん、
あの、まあ、それが、まあ、もともとね、デジモンアドベンチャーっていうのは、まあね、小学生の男の子たちが、あの、ね、デジタルワールドに行って、そこからいろんな、ね、冒険をしながら、あの、成長していくってお話だったけれども、まあ、そこから、あの、年月経って、あの、その子たちが、まあ、中学生だったり、高校生ぐらいになった頃のお話。
うんうん。
うん、まあ、厳密に言えば、あの、その後に、あの、デジモンアドベンチャー02っていうのがあって、そこの、また、ね、成長した数年後の話は、そこで描き描かれつつ、さらにまた3年後ぐらいの話っていうことなんだけど、トライは。うん、で、トライは結構ね、その、割と新しい方向性というのかな、こう、イラストとかも、あの、絵とかもガラッとまた一新した感じの描き方だったから、
はいはい。
そう、今までのキャラデザの人とはまた別の人を使ってっていう形をやったりとか、
うん、
まあ、まあ、キャストさんも、あの、まあ、まあ、子供たちのキャストはみんな総替して、デジモンだけ、同じっていう形にしたりとか、
はいはい、
うん、まあ、結構ね、その、新しいことに挑戦して、まあ、それはそれで僕は面白いなとかっていうのは思ったりとかしつつだったんだけど、まあ、やっぱその年齢層を確実にやっぱターゲットを上に僕らぐらいの世代に上げてたっていうところがあったから、
はいはい、
基本的にちょっとトライってかなり重たい話でか、ちょっと暗い話が多かったのね。
あ、はいはい、
うん、で、そこでちょっとね、いろいろちょっと、まあ、それはそれで、ああ、まあまあまあとは思いつつも、若干のモヤモヤが残る部分はあったのよ、自分の中で。これだったのかなみたいな感じの、こう感じる部分がね。うん、まあでも、トライはトライで、それは別としてまた楽しめるものであるから、それはそれで見て、まあ、いただけたらいいし、まあでも、一応ね、だから、トライはありつつ、別にその今回のラストエボリューションに関しては、まあ、別にトライを見てなくても別に普通に楽しめるものにはなってるとは思ってるので、まあ、そこはトライ見てないからやめとこうかなっていう人はもうぜひともちょっと見ていただきたいものではあるんだけれども、
はいはい、
まあ、今回のだからそのラストエボリューションを見たときにすごい、あ、これが見たかった僕のデジモンだっていうのをすごく実感させられて、うん、すごくやっぱ細かいところだけど、やっぱ作品オマージュっていうのがすごくしっかりして、過去作品とかの、設定とか、うん、まあ、例えば本当テレビシリーズの中でこう出てきたキャラクターっていうか、まあ、それこそ02の作品の方になってくると、
うん、
一応その、もともとの作品はね、選ばれし子供たちっていう、子たちのお話っていうので、8人の、キャラクターたちのお話だったけれども、うん、もう02になってくると、まあ、メインで出てくる、まあ、6人は、それはそうなんだけれども、でも全世界に、パートナーデジモンも、がいる子供たちっていうのがいっぱいいるんですよっていう設定だったのよ。
うん。
うん。だったから、そういう部分で、そういう、その設定が結構あったから、そういう、当時、普通にその、02とかで出てきてた、まあ、モブではないにしろ、
うん、
あの世界各国の選ばれし子供たちがちょっと軽くそういうね描写として出てたりとかしたところとかがあって、あ、アニメで見てたあれだとか、その本当にその細かい話だとこうアニメ その劇場版の何かしらの演出みたいなところとか、
うん、
そういうちょっとした細かなオマージュみたいなのが結構やっぱ盛り込まれて、本当その世界観がちゃんとつながっているんだなっていうのを、感じさせてくれてたっていう部分ってのがあったし、なんつうかね、一番そこだからもやっとしてたのは多分、なんかその結局全世界にその、こう、そういうデジモンたちがいて当たり前の世界観ってなってたっていうところが02のあたりであったから、
はいはい、
逆になんかそれがなんかトライになってなんか全くそこがなくなった感じが、本当にそのなんか怪獣的な感じの表現みたいな、まあ、リアルな話はそういう表現だとは思うのよ。怪獣、もともとデジモンの最初の映画とかって怪獣映画を元に的な感じで作ってたので、
うん、
うん、だからなんかそういう表現されるのもわかるし、リアルな影響を及ぼされるとこんなに大変なことがあるぞっていうところは、まあ、少なからずね、そこは分からなくはないんだけれども、うん、まあ、とはいえ、なんかその過去がなんか全部なくなった感覚っていうのが、そこに、ね、元、ね、仲間たちがいっぱいいてっていうところが、 なんかそこがね忘れ去られちゃったなっていうところをなんか感じてたから、うん、そこがあの今回見てた時はやっぱそういうのがちゃんとつながりを感じることができたりとかしたから、うん、なんか純粋にそれであちゃんとデジモンのシリーズとしてのやっぱ続きとして作られてる作品、うん、まあ、またね新しいいろんな、ね、部分はありつつも、まあ、ちゃんとその最後のこうグッともうねちょっと最後正直泣きそうな感じのところも、うんうん、ありながら。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先は寄り道 .club@gmail.com、
その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。